ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員の中澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、8月2日なんですけども、はい、もう真っ只中ですね、夏ね。
そうですね、
ちょっと僕ちょっと夏バテでご飯食べるのにげっそりしちゃってるんですけど、
はい、
どうですか夏休みの予定とかは。
まあ僕も一緒で、まあ夏バテというかまあ、はい、ちょっと体調ここ数日崩してまして、はい、まあ5キロぐらい痩せたんですけど、まあ、見た目はそんな変わらない、もともと太ってるんであんまり見た目変わらんと、まあ、親からもなんか逆に太ったねみたいな感じで言われたんですけど、うん、実際5キロ痩せてます。
赤田、はい、先生最近どうですか。
最近ですか、絶好調ですね。
絶好調
しか逆に
いいですね。
そうそう、ちょっと飲みすぎてね、なんかあの腕に傷あるんですけども、いつついたかわからない多分飲んでる時にどっか引っ掛けたんじゃないかと思うんですけど、あそれぐらい調子いいですね
めちゃめちゃ調子いいじゃないですか、
はい、どんどん飲みたいと思います、うん
僕もちょっと最近吐いちゃって、ちょっと飲みすぎて良くないなと思って、ちょっと抑え気味でね、行きたいなと、まあ、本日も元気出して頑張っていきましょう、
はい、
この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージ、リクエストの送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でFM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。 5 Second of Summer で Good Girls。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学
3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員中澤清隆でお送りしております。
はい、ではさて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回はものづくりクロスワードの、あ失礼しました、クロスロードですねクロスロードの山中陽太さんをお招きしておりおきます、おります。
よろしくお願いします。こんばんは、
よろしくお願いします。
すいません、クロスロードです、
はい、すいません、感じて申し訳ないです。はい、では早速なんですが、今回開催される、京都アカペラマルシェという、イベントなんですが、そちらの、概要とかを教えてください。
は
い、
京都アカペラマルシェというのは今回初めて開催するんですけど、はい、京都の北大路にあります、うん、あのショッピング施設の北大路ビブレに8月11日の土曜日と12日の日曜日の2日間に声だけで奏でるアカペラのグループが50組
その50組の
イベントとなっております。
はい、
これ50組あるんですけども、はい、応募ぐらいはどれぐらいあったんですか、
ね、今回、応募期間に96グループの応募がありまして、その中から選び抜かれた50バンド50グループが2日間で出演するんですけど、今回関西エリアのグループもいっぱい出ていただくんですけど、はい、東京であったり神奈川であったり静岡岡山広島山口など全国からグループが北大路ビブレに集まります。
すごいですね、山口から、
はい、山口からも、はい、来ていただけます。
いやすごいですね。では、まあ、次になんですけど、はい、アカペラの魅力とか教えてください。
はい、やっぱりアカペラの魅力はですね、この人だけで奏でる、はい、声だけで奏でる音楽ですので、この人の声と声が重なり合った時にこう生まれるハーモニーの温かさがやっぱり一番の魅力かなと思っています。はい、こう本当に同じ楽譜でこう皆さんでやってもグループによってこう変わったりする人間味のある音楽になってますので、そういうなんか人間味のある音楽を感じてもらえるのかなと思ってます。
はい、
でまたね、楽器のこうベースであったりドラムの音を声で表現したりしてこう迫力があって、本当になんかこれが人の声だけで奏でてんのかなと思うぐらいのサウンドが出たりもします。はい、で僕もね15年ほどこのボイスパーカッションっていうのをやってます。
はい、おお
ボイスカーパーカッションってかっこいいですよね。ちょっとお披露していただき
いいんですか。
はい、
じゃあちょっとだけやらせてもらいます、はい。
すごいですね、
は
い、
15年玉物がね、はい、
15年やってます。
リスナーの方にお届けしたかなと
思うんですけど、はい、届いたらいいですけどね。なんか生でね、あの当日は聞けるので生で聞きに来てもらえたら、
ね、そうですね。
やっぱりあのボイスパーカッションとかも入れたアカペラの方がやっぱりいっぱいやるんですね。
そうですね、ボイスあの声だけでこうボイスパーカッション使わないのもあれば、ボイスパーカッションのあるこう、ね、リズムのあるものがあったり、はい、本当にいろいろなジャンルの音楽が集うのがアカペラなので、アカペラはこう演奏形態なので、あの日本の曲であったり洋楽であったりジャズであったりロックであったり、本当いろんなジャンルが集うイベントとなってますね、
はい、結構年齢層とかも様々な感じなんですか。
そうですね、出演する方も大学のアカペラサークルであったり社会人のアカペラサークルなど様々で、本当に、ね、聞きに来る方もあのお子様からお年寄りの方まで幅広い年齢に楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。
まあ曲とかも、なんか多彩なジャンルがあるとか聞いたんですけど、
はい、まあそうですね、本当にあのいろいろあって、なんかこう、ね、このグループによって本当にいろいろあるので、50組あるので、なんかお気に入りを見つけてもらえるのかなと思ってます、はい、
なるほど。あの先ほど、ボイスパーカッション披露してもらったんですが、はい、あのちょっと気になって、あのビートボックスってあるじゃないですか、はい、それとあのボイスパーカッションの違いがちょっといまいちわからなくて、ああちょっと教えていただけますか。
そうですね、ビートボックス、まあ、厳密に言うと口で、ね、こうあの出すので一緒やと思うんですけど、はい、なんかヒューマンビートボックスっていうのは多分それだけのパフォーマンスでこうあって、なんかボイスパーカッションっていうのはアカペラの中でドラムの役割をこうアンサンブルを楽しむ感じなので、はい、ボイスパーカッションはこう人とで声のベースとかでハーモニーとかリードとかのメロディーラインと重なる時の喜びを感じれるのがボイスパーカッションかなと思います。
なるほど、
はい。
まあ、ボイスパーカッション、先ほどまだあのあれなんですけど、あの僕でもできるんでしょうか。
はい、できると思います。練習すればなので、ね、本当にもう声だけでできるので、あの皆さん、僕もよく自転車乗りながらとかお風呂入りながら練習したりしてるので、こう日常の中にボイスパーカッションを取り入れてもらったら楽しいかなと思います。やってみますか。
やりましょうか。
はい、
とりあえず、まあ、思うようにやってみます。
はい、思うようにやってみてください。
じゃあいきます。
はい。おいや、でもいい音出てますね。
いいですか。
いい音が出てます
ね。思ったよりよかった。
思ったよりよかった。
もっとあれやと思ったら結構ビートがねちゃんとした
あ、そうですか。
できるやつやなと思います。
まあなんかできる風にちょっとありませんでしたんですけど、よかった。
いや、いい感じだと思います。練習を続けたら1ヶ月後には素晴らしくなってると思います。
そうですね、まあ日頃、はい、取り入れようかなと思います、
はい。
まあ、ただ僕はちょっと電車なんで、電車でやるとちょっと迷惑なんで。
電車の公共の場では迷惑になります
。そうですね、はい、
家とか
なんで、家とか、まあお風呂で実践してみたい。
お風呂は響くので結構上手くなったような気になれるんです。ぜひ実践してみてください、
はい。
まあ、10日後はね、あの50組が出られるということなんですけども、このイベント企画開催されてやりがいを感じるときってどういうことなんですか。
こうイベントっていうのはこの生ものでなんかその場所その瞬間でしかこう味わうことができないものやなと思うので、なんかこう普段その場所にこう流れてる日常の中にポッと非日常を作り出して、でその中でこうなんかイベントを通じてこう笑顔になってもらえたり、なんか楽しくてまた来たいねとか、また明日から頑張ろうとこうイベントを通じてこう皆さんがね喜んでもらえる姿を見たら、なんかこうあイベントやってよかったなとこうやりがいを感じますね。
なるほど。これもあのビブレなんですけども、なぜビブレで開催しようと思ったんですか。
やっぱりこのなんかこのアカペラって、僕が高校生の時にこうテレビ番組でやってて、なんかこう今あんまりテレビとかでこうなかなか見る機会がなくて、生のライブとかを見る機会が少ない人もいるので、こうビブレというショッピング施設の日常の中にある中にこう生のアカペラを取り入れられたらなと思って、こうショッピング施設の北大路ビブレでできたらなと思って企画しました。
なるほど、昔からながらのね、
そうですね、
愛着といいますか
ですね、
はい。まあ、日頃に、まあ、あんまりアカペラっていうのは、まあ、自分の中であんまり浸透してないんですけど、まあ、テレビでも、まあ、ハモネプは知ってるんですけど、はい、あんまそれ以外にちょっと聞く機会があんまりないんで、そういうなんですかね、あの、まあ、ビブレとかであのそういう開催されるのはなんかとてもなんか いいことなんだなと思いますね。そうですね、
本当に観覧無料なのでフラッと散歩がてら買い物がてらこう遊びに来てもらうとなんかアカペラやってるなっていうのが聞こえてきたらこう立ち寄ってもらってでまた買い物行ったりご飯食べたりしてもらえたらなと思ってます。
そうですね、気分的にも盛り上がると思いますね、はいはい、であとすいませんビートボックスじゃなくて、はい、ボイスパーカッションです。ボイスパーカッションですね、はい、あのまあ主に、なんか憧れの方とかおられるんでしょうか。
そうですね、僕はあのずっとあの高校の時に見たラグフェアのボックンっていうのがずっと、はい、あのあってずっとそれを見てこうそれをビデオに撮ってなんかビデオが吸い切れるまでこう見てどうやって音出してんねんとかをいうのを見てたのでなんかずっとねもうそれから15年経ちますけどで今はねなんかこう結構 YouTube とかでも気軽に見れたりするのでまたね昔と時代が変わってきていいなと思ってます。
まあ、後半ではねあのアカペラマルシェもそうなんですが他の事業のことにもついてあのお聞きしたいなと思います。
はい、
ではここで1曲です。ジャスティン・ビーバーでビューティー&ビート。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続きものづくりクロスロードの山中陽太さんにお話をお伺いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。京都アカペラマルシェをあの開催しようと思った理由を教えてください。
はい、僕はですね京都生まれ京都育ちでこの京都という場所がすごく好きで何かこの京都に根付くイベントを作りたいなと思って2010年の4月にですねものづくりクロスロードというイベント企画団体を立ち上げたんですけどそれからまあずっといろんな場所で京都のいろんな場所でこうイベントを行ってきてもうすぐ10年になるんですけどなんかこう自分が これだけ今もイベントが好きでこうイベントを続けられるのはなんでかなと思った時の原点がやっぱり大学時代のこのアカペラサークルに入ってた時にこうイベントを企画したことがあってこの北尾路ビブレさん今回やらせてもらう北尾路ビブレさんでも僕大学2回生ぐらいの時にこう初めて対外的にあのイベントを企画したこともあってなんかこのやっぱ自分の原点のアカペラとこの北尾路ビブレでなんかこう生のアカペラに触れられる機会が作れたらなと思って京都アカペラマルシェを立ち上げようと今年初めて企画しました。
なるほど、大学生の頃からこう企画することとかもやられてたっていう。
そうですね、結構サークルが100人とかこういてこう年中行事でこう学園祭であったりこうサークルライブであったりっていうのとか合宿とかいろいろ企画するのも自分たちで行っててその時になんかね企画するのもすごく楽しいなと思ってで今につながってるのでなんかこうやっぱりアカペラは自分の原点だなと思ってます。
今回そうですね、企画とかされるのって結構まあ、大変で自分とかやったら用意できないと思うんですけど
100人でねすごいですね。
そうですね、100人でまとめるのも大変だと思うんですけど
こう、ね、本当に企画するの最初は、ね、もうイベントとかも何もないところから普通やとこう何もないところにその日だけこうイベントをやってこう、ね、なんか人が集まったりするのをこう味わうと一回味わうとなかなかやめられないから、
うん、イベントの
企画は楽しいですね。
はい、なるほどな
ですね。
でこの立ち上げられたものづくりクロスロードというのがあるんですけども、はい、これはどのような事業をされているんですか。
はい、ものづくりクロスロードはですね、はい、2010年先ほども言ったんですけど2010年に立ち上げまして最初あの京都の都メッセの下の日図デザイン博物館というところで室内イベントで始まりまして、うんうん、で1年目から京都の下鴨神社タラスの森で森の手作り寺というイベント、はい、ものづくりや音楽や食べ物が集まるイベントをやったり、うんはい、また京都府立植物園であったり北尾路ビブレさんであったりさまざまなこう手作り雑貨とか音楽とか食べ物が集まるイベントを開催、
うん、
京都でしているイベント企画団体です。
なるほど、
ね、それも、各、いろんな全国から来るんですか。
そうですね、全国も本当に北は北海道から南九州までいろんなところからものづくりの方が集まって、まあ、お客さんも本当に来場者の方も全国から来ていただいて、うん、なんかこう作り手と受け手が直接こう言葉を交わしながらこう物を受け渡す行為がね、うん、今こうやっぱ大量生産大量消費で物が溢れている中ですごく物を大事にする行為につながるんじゃないかなと思ってそういう機会になればなと思ってイベントを、はい、開催して てますね。
ものづくりって結構ね、僕らあんまり馴染みないですけど、ね、はい、例えばどういうものがあったりするんですかね。
ダッカーやと本当にいろいろ、もうアクセサリーであったり布小物のカバンとかが木工であったり陶器であったりイラストであったり、本当にいろいろなジャンルがものづくりが集うイベントなので、もうそこに来てもらったらなんか生活のもの大概全部揃うんじゃないかなぐらいの、うん、感じですね。
豊富なんですね。
そうですね、本当にいろいろなものが集いますので、
ですね、やっぱ人が作ったものってすごい大事にもできしますよね。
そうですね、はい、であの作り手の人がなんでこれを作ったんかとかで、なんかオーダーメイドで、例えばこうピアス開いてない人でそのピアスをこうイヤリングにしてとか、女性の感じでその場で自分好みに変えれたりもしますので、そういうね、自分のオンリーワンのものが手に入るのがこの手作りのものづくりの良さかなというのもありますね。
なるほど、さまざまな方も交流されるということでね、はい、皆さんも行ってみてください、はい。京都アカペシャマルシャ以外に他のどのような活動されていますかっていうなんですけども。
そうですね、はい、その次、夏でいうと8月の25日のと26日のでは北大路ビブレで第11回ビブレものづくりマルシェというイベント、はい、これはものづくりのイベントが2日間でこれ約130ブースのブースが集いますので、であのセンタープラザでワークショップエリアという来場者が直接ものづくりを体験できるコーナーもありますので、はい、ちょうど夏休みですので、お子様の体験にもいいかなと思います。
そうですね、あのこの作ったものって持ち帰ることはできるんですか。
はい、持ち帰る、このワークショップで作ったものはあの持ち帰ってもらうことができるので、
はい、そうですね、子供とかにはあのいい思い出になるとい
いかな
思います、
ね、はい、お子様からお年寄りの方まで、であの予約などが必要ないので、あの当日会場に行ってこう見てもらって、あこれやりたいなと思ったらあの挑戦してもらえるので、そんなに難しくないので5分とか10分とかでできるものもありますので、
はい、ご予約なしっていうのがやっぱりいいですよね。地域の方々とすごい交流する機会にもなりますし、
はいですね、壁がなくて、
うん、はい、この目の前にこうチラシがね、あのカラフルなチラシがあるんですけど、これはどういう方が作られてるんですか。
ね、これ、本当に毎回イラストレーターさんにお願いして、なんかこう、はい、僕ビラやとこう、ね、イベントとかが終わったりすると捨ててしまったりすることもあるかと思うんですけど、なんかずっと持っときたいなと思えるビラを作りたくて、ね、こう自分がこう飾りたくなるようなビラを毎回作れたらなと思って作ってます。
おしゃれですね、すごい、
はい、ありがとうございます。
いろいろあって
僕もあの休みの日とかにね、子供とたまにあの上賀茂神社とかいろんなところでねマルシェやってる
の。そうですね、京都はこの手作りっていうのはすごく盛んなので、いろんなところで、
ね、覗きに行くんですけれども、本当にこうなんて言うんでしょうね、まあ、買い物するっていうよりはこう作った人たちといろいろお話を、ね、うんうん、しながら、
ね、そうですね、うん、もう本当に話すだけでもなんかこんなして作られてるんやっていうのがね、なんか分かったりするので楽しいですね。
なんか来てる人もこうすごい商売するぞっていうそういうんじゃなくて、うんうん、なんかこう自分の作ったものを通して、まあ、いろんな、ね、人のつながりができてればいいなっていうね、そうですね、そんな雰囲気がすごくいいですよね、
はい、そういうイベントになればなと思って作ってます、うん。
最後に PR お願いします。
はい、先ほどねあのよくお話しさせてもらった第1回京都アカペラマルシェというイベントが京都北大路のショッピング施設北大路ビブレセンタープラザにて開催いたします。
はい、
日時は2018年の8月の11日と12日の2日間となっております。時間は12時から19時となります。2日間で50組のグループが出演します、
はい、
ね、観覧無料となっておりますので、はい、お散歩がてら買い物がてら京都に、ね、気軽に生のアカペラに触れに来てもらえたらなと思っています。
はい、はい、ありがとうございます、はい、ハッピートーク今夜のゲストはものづくりクロスロードの山中陽太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではここで1曲です。ジン赤西で Hey What's Up。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学
3回生の吉田寛太と
2回生の引出穂高と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は、赤澤先生から8月4日土曜日に、開催されます、社会学、解説イベント社会地域を丸ごと学ぶ大谷トークライブについてお話しいただきます。まずは、イベントの概要について教えてください。
はい、今日はですね、はい、ゲストの ゲストの代わりにしたあれですけどもちょっと僕の方から紹介させてもらうんですけれども、はい、あの今年度からですね社会学部ってね、うん、新しいあの学部ができまして、はい、まあ、1年生はあのみんな社会学部というね、はい、学部で、はい、今日のね2人はあの2回生3回生なんで、
まあ、まだ文学部
社会学科なんですけれども、はい、まあ、新しい学部ができたということで、はい、まあ今ちょうどね大学の方は、まあ、今日からちょっと応援入試が始まったりですとか、はいはい、まあ、週末はあのオープンキャンパスがあったりなんですけれども、うん、まあ、高校生の人たち向けにね、まあ、新しくできたまだばっかりなんですけれども、はい、まあ、社会学部っていうのが、まあ、どんな勉強をするところなのかっていうのをね、うん、こう直に知ってもらえる機会を作ろうということでですね、うん、あのちょっと今週末8月4日5日と、大学の方オープンキャンパスがあるんですけれども、はい、まあ、その初日の方ですね8月4日の土曜日の方に、今紹介いただきました社会学部解説イベントということで、はい、まあ、社会地域を丸ごと学ぶ大谷トークライブという名前でね、うん、イベントを開催することに、なりました。
はい、
で、まあ、このイベントなんですけども、まあ、もともとあの大谷トークっていう、はいはい、あのコーナーがあるんですけども知ってます？
あんま内人ではない。
そうですね申し訳ないです
もう、ね、あんま大学入ってから見ないかもしれないですけども、はい、まあ、これからね大学あの進学希望される、まあ、特に新入生に向けてなんですけれども、うん、はい、ホームページ上でね大学のホームページの中で大学の先生と、ね、学生がこう対談するコーナーみたいなのがあるんですよ、うん、
はい、
うん、なんでまあ大学入ってきたのとかどんな勉強してるのっていうのもあれば、うん、まあ、先生はなんでこうこの大学で教えることになったんですかとか、うん、どういったことを学生時代は勉強してたんですかとかですねいろいろ対談を通して大学について理解を深めてもらおうというウェブサイトの、ね、企画のコーナーがあるんですけども、はい、まあ、普段はこう文字と写真だけなんですけどもね、うん、読み物記事なんですけども、まあ、今回はまあ大谷トークライブということで、はい、まあ、そのやり取りの様子っていうのを、まあ、実際にまあ見てもらったらいいんじゃないかと、
うん、
まあ、そんな形でですね大谷トークライブというような名前を、つけてます、
はい、
で実際は社会学部ですね、新しくできた社会学部は、まあ、現代社会学科という学科と、
はい、
あと私たちの、まあ、直接の後輩にあたるコミュニティデザイン学科という、まあ、2つ の、はい、うん、学科があるんですけれども、はい、まあ、それぞれの学科ごとに先生と学生が喋ってもらうっていうね、
うん、
まあ、そういう、中身になってます。
うん、当日は、どんなお話する予定なんですか？
そうですね、まあ、どんな話になるのかっていうところもライブなんでね、
はい、
まあ、当日のお楽しみっていう部分もあるんですけれども、一応それぞれの学科ごとに、まあ、現代社会学科の方は先日ねラジオにも出ていただいた高井先生という先生と、はいはい、あとは、まあ、先輩と、あと今年入った1年生、まあ、3人でですね、まあ、トークをすることになってまして、で、まあ、コミュニティデザイン学校の方はまあ、ラジオにも、まあ、うちのゼミでもあるんですけれども、はい、坂本さんと、 あと1年生の新1年生ですね、指導先生ね、
はい、
先生と、まあ、3人でトークしてもらうことになってます。でまあ、どちらかというと、まあ社会学部ということでは、まあ、今年入った1年生が、
はい、
社会学部生の1期生になるわけですけれども、うん、
はい、
まあ、その1年生が、まあ、この半年何してきたかということをね、いろいろ中心に話を聞いていきたいなというふうに思ってます。
なるほど、
う
ん、どんなことをしてたんですかね1年生
今年の、ね、1年生は全部でコミュニティデザイン学科っていうのは、まあ、100名余りいたんですけれども、
はい、
4人1組になって、
はい、
地域の人にインタビューをするっていうね、まあ、そういう取り組みをしてまして、その人の人生をねいろいろ聞いていこうということで、ね、まあ、幼少期から子供時代、そして学生生活を経て、まあ、実際にどんなお仕事をして今どんなことを関心持たれてるかとかね、どんな生活するかっていうのをちょっと人生の歴史を聞いていくっていうね、
深い、
結構深い内容ですね。
そうそう、でそれをですね、まあ、1人1000文字ずつぐらい
あまとめる、
そうそう、4人1組だと4000字ぐらいっていう形で、まあ、こう何回かに分かれてインタビューをしてですね、まあ、1冊の あの伝記って言いますかね、うん、人生史をまとめるっていうのを実際するんですよ。
もうすごいなんか英才教育ですね。なんか僕らが1回生の時とはもう全然違うというか、
ね、そういう形で、はい、まあ、今ラジオにね2人メンバー出てもらってますけども、はい、まあ、2年生になってからこう地域に出て行っていろいろインタビューをしたり、まあ、今回のラジオもそうですけれども、はい、実際こうライブでトークしたりっていう形で、はい、まあ、地域の人とやり取りする機会がね2年生以上になるとゼミの活動で増えてくるんですけれども、うん、はいはい、まあ、そういう活動にこうよりスムーズに入っていってもらおうということで、もう1年生の時からこうどんどん現場に出るっていうのをやってるんですけれども、
はい、
まあ、そう実際やってみてどんなことが難しかったかなとか、どんなことが面白かったかなとか、まあ、これからどんなことやってみたいのかなっていう話をね、まあ、実際にあの1回生にお話してもらって、まあ、高校生に大学の勉強ってどうなんだろうっていうのをまあ感じてもらえるような、まあ、そういったあの内容になればいいなというふうに思ってます。
はい、その取材先の方たちってどういう方たちなんですか？
あ、それはね、あの地域のまあ福祉施設で働いてらっしゃる方とかもいれば、あの地元で豆腐屋さんをやってる人もいれば、
はい、
まあ、このラジオミックス の、 あの局長の木村さんとか、うん、それこそ本当にこう、まあ、年齢もバラバラで、あの仕事って言いますかね、暮らしぶりも様々なんですけれども、はい、一応この大学周辺の北区で生活されている方にインタビューをして、うん、で、まあ、お話を通してですね、まあ、その人の人生もそうなんですけれども、まあ、北区、大学の近くにある北区ってこんな人がいらっしゃるんだなっていうような、まあ、そんなことをね、あの知ってもらえる、まあ、そういう、こう地域にこれから入っていく入り口的なね、そういう体験をしてもらえればなという、うん、まあ、そんなことで企画してました。まあ、当日ね1回生が何を話すかっていうのはちょっと楽しみですけどね。
はい、はい、日時と場所をお願いします。
はい、社会学部開設、記念イベントですね、社会地域を丸ごと学ぶ大谷トークライブ、日時は8月4日土曜日11時から12時半、場所は教文館2階計204教室になります。入場は無料ですので、まあ、ぜひね、オープンキャンパスと合わせて高校生の、方たちに、それから、まあ、その、ね、ご家族の方に来ていただければなというふうに思います。
はい、
はい、では、皆さんもぜひご来場ください。以上、大谷大ピックアップでした。本日は赤澤先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。ザ・バンプスで Rest Your Love。それではここで地域イベントのお知らせです。本日のお知らせは2件です。まず1件目は新町商店街七夕祭りお宝短冊を探そうのご案内です。2010年から始まった京都の新たな夏の風物詩、京の七夕、全国から寄せられた願いを天に届けるというイベントで、京都市内各地でライトアップやアート展示などが行われます。この京の七夕の協賛イベントとして新町商店街でも七夕祭りが開催されます。参加の方法ですが、まずは商店街でもらえる短冊にお願い事を書き入れ、商店街に飾られた竹笹に短冊を吊るします。竹笹の中にはいろいろなお店のサービス券となるお宝の短冊が隠されているので、それを使ってお得に買い物をしようというイベントです。開催日時は明日8月2日木曜日、3日金�曜日、4日土曜日の3日間。ご近所の方も普段新町商店街をご利用でない方も皆さんご参加ください。詳しい内容のお問い合わせは村上牛乳店、お電話は 075-492-2435 075-492-2435 までお願いします。
続いては本日のゲストの山中さんプロデュース第1回京都アカペラマルシャのご案内です。京都でさまざまなものづくり音楽イベントを企画しているものづくりクロスロードが開催するアカペラのライブイベントです。関西エリアをはじめ関東や中国地方など全国から96バンドの応募があり、その中から選び抜かれた50バンド250名以上の出演者が集結します。会場の北大路ビブレでお買い物も楽しみつつアカペラの魅力に触れてみてください。開催は8月11日土曜日、 12日日曜の2日間、開催時刻は両日とも12時から7時です。会場は北大路ビブレセンタープラザ、観覧は無料です。出演バンドなど詳しくは京都アカペラマルシャのホームページをご覧ください。お問い合わせは北大路ビブレ電話 075-495-856